さあ、今週も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、どうも、人間病院徳増です。
助伝です。
はい、というわけでね、この番組は、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、将来的には本物のお医者さんにそこら辺を医学的に本当に、研究してほしいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。はい、ということでね。
はい。
ちょっと前回ね。
はい。
まあ、なんか逆にこう、評判という意味では良かったんですけれど。
はい。
長かったんでね。
長かった。
はい。なんか、
もう。疲れたよ。
もうね。喋ってる方が疲れてんだから、聞く方はもっと疲れてますから。
もうしょうがないですよね。もうこう、うん、こんなにお便りが来たら。
ああ、なるほどね。やけど、やっぱりね。
患者さんが来たら。
なるほどね、うん。やっとなんかその、リスナーさんのハガキを送ってくれる人のことを患者って呼べたりとかね。
うん、
そういうコントもできるようになったわけですから、
うん。
けどね、やっぱりね、ちょっとこう短くする努力と言いますか。
うん。
その部分も、必要なんじゃないかなということで。
そうそうそう。手術のテクニックというかね。
そうですね。そうそう、うん。うまくもう全部医学と関連させて
みましょう。はいはい。いや、本当に。
そうなんですよ。
うん。
なんて早い縫合なんだっていうね。
ファストドクターって言われてる、ね。
ファストドクターってね。
いずれはね。
なるほどね。
うん。
わかりました。ファスト。早いってことですね。
そうです。
なるほど。
で、今、スロード
クターって言われてるんじゃないですか。スロードクターって言われてますから、
うん、
こんなのもう傷口が腐っちゃうよみたいなね。
そう。
こんなゆっくりやってたら、ちんたらやってたら。
でも実際何人か多分腐ってんじゃないですかね。
いや本当に。
たらたら
何人かもう聞いてる人はね、気づいてないかもしれない。何人かもう。でも、えし、しちゃってるね、なんか。
ちょっと腐ってるかもしれない
ですね。右腕直しに来たのに、もう今から右腕ダラーンってなって聞いてる人とかいるかもしれないですから、
うん、
これはファストドクターとしてですね。
ちょっとね。
はい、うん。もうこのやりとりがもう、スロードクターの特徴ですけどね。
もうまあでもこう、ちょっと今回はね、努力してみましょうか。
努力して、はい。ちょっと、早く早く、終わるようにしていきたいなと、思います、
うんはい。
というわけで、まず、お便り。また、どしどし来ております。ということで。まず一つ目がですね、クズの本会さん。
はい。
はい。からお便り来ております。
はい。
で、まあ、これに関してなんですけど、
はい、
ちょっといいですか？
うん。
ヒロプーさんからもお便りが来てまして、
うん、
コメント、クズの本会さんのラジオネームについて、
うん、
会と、会は違いますよ。っていうのは、この会っていうのは懐かしいという。
ああ、
字と壊すという字。
はいはいはい、
で僕はデストロイラジオでね、多分そうですね、会と会は違いますよ。ちなみに本会は、本会とは、元から抱いている願いという意味だそうです。
ほうほうほう、なるほど。
デストロイラジオで読まれたラジオネームはクズの本会だったのでは、人間病院、僕が間違えてデストロイラジオでね、クズの本会さんからですってね、読んじゃったんですよ、間違えて。
あ、
病気で、
うん、
人間病院宛てに来てたのに、
うん、
デストロラジオでクズの本会さんからのお便りですって読んだら、
うん、
人間病院宛てだったんで、あー間違えたっていうシーンがあったんですよ。
はいはいはい。
そこら辺の病気もまたいろいろ話していきたいと思いますけど、
うん、
だからその時僕は壊れるって多分読んだんですよね、
うんうんうん、
けどこの本当はこのクズの本会さんの会という字は、うん、懐かしいという字です。
ああ、はい、はいはい。そっちなんだ。
はい、うん。で、その懐かしいというのは、この本会という意味は、
うん、
元から抱いてる願いという意味だ、みたいですね。
お
ぉ。勉強
になりましたね。
ね、人間病院でも放送されるとのことで、予防できるかと思いメール差し上げました。最後になりますが、なんであの時の放送局の番組すごく、すべてすごく面白いですよ、と。ね、
嬉しいですね。
いや本当に嬉しいですね。
でも本会とか難しいことわかんないもん。
いや、なんで諦めちゃうんだよ、お前。でも嬉しいですよね。教えてくれたんだよね。はい。覚えておきましょう。
でも嬉しいですよ
ね。でも嬉しいですね。ということで、うん、クズの本会さんのお便りです。はい。いつも楽しく拝聴させていただいています。プロコンビニ店員の徳松たけしさん、ちらっと気になったのでお便りさせていただきました。自分も、小売業でレジ打ったりするのですが、レシート意地でももらわない人っていませんか？一連の流れを立って、袋に入れた、一連の、漢字読めないな。これ、
一連の流れを立ってね。
立ってで合ってましたね。はい、立って、袋に入れた後、袋をいらないとか、お釣りもらうとき、相手は少ししか、腕伸ばさないとかも苛立ちますが、説明しづらいのですが、手レシート、小銭で、手に触れないようにしてるのに、ね、この手レシートっていうのは、まあ、とにかく、レシートの上にお金を乗せてってことでしょうね。はいはいはいはい。手をレシートの上に、ん？手をレシートの上にわざわざ何も言わず手を突っ込んでいきます。手をレシートの上に。ああ、うん、うん、うん。うん。あと、お釣りを渡すときにレシートいらないも苛立ちます。こんな小さな苛立ちがよく積み重なるので何かいい方法はありませんか？もし過去に病気が発見されてたらすみません。よろしくお願いします。ということでね。まあ、コンビニイライラシリーズ。
うん、
ついに小売業側バージョンがやってきましたけれど、これはクズのね、本会さん申し訳ないですけれどね、
うん、
いや僕はサポートしますけどね。
あ、そうですか。
はいはいはい、うん、やっぱり立場上。
あ、まあまあまあそうでしょうね、
まあ、お客さん側の意見としてはまあ受け入れられないでしょうね。今なんかいっぱい読みましたけど、
手をレシートの上にわざわざ何も言わず手を突っ込んできます。
だから俺はまあ、とにかくまあなんかこう、レシートと小銭をこうやってパッて渡してんのに、
うん、
小銭だけ取ってくやつとかいるんですよ。
レシート取らずに。
レシート取らずに。
ほうほうほうほう。
あともうそもそも、
うん、
なんでレシートぐらい持って帰らねえんだよっていうね。
うん。
お前で捨てろよっていうね。でも絶対にこうなんか手触らないようにしてくるとか、まあそのいろんな人がいますわね。
そうですね。まあ、お客の立場だからあんまり知らないんですけどね、実際。
そうなんですよ。クズの本会さん、そうなんですよね。お客さんね、別に考えてないんですよね。やりたい放題ですよ、もう本当に。もう手、もうレシートとお釣り渡す手を犯され放題ですからね、もう。いや、本当に。だからまあ、小売業でレジ売ったりするのですが、ということですけどね。まあ、これはまあ、前回からずっと言ってますけどね。
うん。
はい。カースト制度の導入ということでね。
まあ、そうでしょうね。やっぱり、どこまで行ってもカースト？
カーストの。
はいはい、まあ、最下層という
レジ打ちがですか。いや、僕が言われるのはいいんですけど、クズの本会さんにまで言われると、ちょっと僕は、おいおい、誰が最下層だよっていう話になりますよ、そんなの。
いや、これは誰であろうと。
誰であろうとじゃねえんだよ、お前。だからね。
カーストっていうものは、揺るぎのないものなんでね。ピラミッドなんで。
いや、ピラミッドなんでね、じゃないんだよ、だから。そんなもんないんだよっていう話だけど。
ありますって。
ありますってじゃないんだよ。
これはもう確実に存在しますって。
そうなんですよ。だからね、これ病気でも何でもないんですよ。クズの本会さんね、先週も言いましたけど、
うん、
ただの擦り込みなんですよ、これ。
そうなんですよね。これ病気と擦り込みは違いますからね。
違うんですよ、もう。なんだろうな。狼に育てられた子供が、本当に狼親だと思うのと一緒なんですよね。
う
ん、
そうそう、狼少年じゃない、そうですね。
狼少年はまた違いますよね。うん、
そう、狼に育てられた子供を、病気と呼べるのかと。そういうことですよね。
いやいやいやいや、もういっぱい言い分ありますけどね。
うん。
いっぱい言い分ありますけれど、なんかまあ、今の医学じゃもう手の施しようがない。
う そうなんですよね。
病気とされてますよ、
まあ、特に僕らは人間病院ですから、病院ですからね。
なるほどね。
うん、
やっぱりまあけどこれは新薬開発してほしいですけどね。
これはどこに言えばいいのかというと司法になりますよね。
あの人間弁護士に行かないといけない
ですか。そうですね。弁護士とか。ああ、そうですね。
ややこしいな、
まあ。うん、まあそうですね。
まあけどなんかその
議員さんとか、ね。
議員さん。まあけどな、クズの本会さんも議員さんにちゃんのお客さんがレシート取ってくれないんですけどっていう、言いに行くのも言いづらいだろうしね。いやもう根本的な。
レシートじゃなくてカーストですよね。カースト撤廃を訴えるしかないですよね、これは。
いやだから、制度としてはないよ、別に。
うん。
けど根本的に、根本的に、この世の中が向いてる方向の問題ですからね。
うん、
うん、なるほど。というわけで、また曖昧な質問ですけど、まあ、これはしつこく言いますけど、ただのすり込みということでですね、
うんうん、
次のお便り行きたいと思います。69と書いて、ロックさん。はい、お二人様、こんにちは。第90回放送を聞き、自分の投稿が言葉足らずのあまり完全に間違って伝わってしまったため、ポッドキャストを聞きながら、恥ずかしやら、恥ずかしさやら、悔しさやらが入り混じった感情に襲われてしまい、食いしばりすぎた奥歯が砕けてしまったので、またアンサーソング、ハテナ的なお便りをさせていただきます。ポイント、これはですね、前回、まあ、ロックさんが、
う
ん、ポイントカードを差し出すと、こう、バーコードリーダーそのままピッて読み込むっていうお便りをくれたんですよ。
うんうんうん、
で、僕は、まあ、最初に言っとくと、僕が解釈を間違えたんです。
はあ、
はあ、ポイントカードを受け取らないコンビニ店員さんの話は、最初の上田先生の解釈が正解で、客である、こちらが差し出したポイントカードを受け取らず、こちらが手に持っているままの状態でそこにバーコードリーダーを差し伸ばしてきて直接ピッてやるという状態なのです。いわば餌を乗せた手のひらから小鳥や野良猫が直接食べているような状態です。最初は偶然ポイントカードのバーコード面が表を向いている時にそのような行為をされたのですが、その日を境に次からなんとなく意識してバーコード面を店員さんに向けて差し出すようになったのですが、やはり釈然としません。このようなやり取りは、最近のコンビニでは普通なのでしょうか。診断お願いしますというね。
はい。
だからまあ結局前回と同じ話なんですけど、
うん、
解釈が違ってたんですよね。だからその僕は、そのポイントカード差し出してんのに、それを無視して、商品をピッピッピッピやってると。
うん、
じゃなくて、こう差し出した時に、ピッと、
うんうん、
差し出したカードに直接持たせたまま、バーコードリーダーを読み込むっていう意味なんですね。
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
だからまずは、
はいはいはい、
その自分の認識が、そうですね、
うん、
常識だと思っちゃう。
ああ、そうですね。
ですね。
僕がね。
そうですね。まずそこ。そうですね。
だから僕は、こうなんかこう、クレジットカードみたいにシャッて、こう、
うん、
こう、包丁研ぐみたいに、
うん、
通すタイプでしか働いたことないので、ポイントカードみたいのを。
何それ、バーコードバトラーみたいな。
バーコードバトラー。いや、それうまく説明しようとしてバーコードバトラー出してきたのかわかんないですけど、余計わかんなくなっちゃったんで、はい。別にみんなバーコードバトラーのこと、ね、僕もなんならよくわかんないんで。
は
い、
あ、そっか。
はい。なんで、なんだろう、こう、間に、
うん。
こう、カードが。
包丁研ぎ機みたいな、
ね。包丁、いや、俺の説明じゃねえか、最初の。最初の俺の説明だよ、
あ、そっか。
包丁研ぎ機みたいなとこにシャッとやるみたいなね。だから、ピッてやるタイプは知らなかったんで、だから自分の常識でちょっと語ってました。
うん。
はいはいはい。で、まあ。
謝らないと。
いやいや、そう、ごめんなさい。申し訳ございませんでした。
はいはい。
はい。
うん、
そうですね。まあ、ロークさんは、ちょっとね、不快な思いしたでしょうね。やっぱり悔しくて、つってましたから。
そうそうそうそう、だってね、ね、なんか、このメールも長いもん。
なるほどね、うん。思いがないと、こんだけメール書けないですからね、やっぱり。ああ、うん、なるほどね、はいはい。いや、申し訳ございませんでした。はい。で、改めてなんですけれど、まあ、さっきのカースト制度の名残がすごくてすごく笑っちゃったんですけど、
うん、
で、なんか別にあの、ロックさんは全然何の気なしに言ってると思うんですけど、
うん、
もう完全にね、もういわば餌を乗せた手のひらから、小鳥や野良猫が直接食べているような状態ですっていうね。いや、まあまあまあ、そういう意味で言ってないと思うんですけど、
うん、
もうこれはもう、小鳥や野良猫と言ってるわけですよね、僕らのことをね。小売業界のこともね。
ああ、そうですね。うん、店員側をそういうふうに見てるでしょうね。
いや、そうは見てないですけど、ただ単純に例えでね。
うん、まあ、うん、見てるというか、その様がそう見えた、ね。
その様ってなんだ、お前。
うん、
いや、だから。
あたかも、
ね。あたかもだよ。うん、なるほどね。人間だったら一度それを、こう、別の器に移してから食べるだろうと。ね。
だから、ロックさんから見れば、こういう状態になった時に、うん、状況になった時に、餌を乗せた手のひらから、小鳥屋の味を直接食べてるようだなと思ったでしょ。
いちいち思ってんの、そんなの。なんか。
小鳥か野良かって思ってるでしょ。
い
や
い
や
い
や、
小鳥か野良かじゃないよ。いや、だからこれ僕、これに対してもこんなに認識違うんだと思いますけど、
うん、
例えばですよ、
うん、
僕からすると、まあ、ジョーデン君、状況はもう完全に分かってくれましたよね。
うんうん、
その、バーコ、じゃあジョーデン君が、会員カード、うん、まあ、ジョーデン君はプロの、まあ、コンビニのお客さんなんで、そういうの一切持ってないですけど、
うん、
まあ、差し出したとしますよ。
はいはい。
で、そこに、その、受け取らずに、そのままピッと、
はい。
やっちゃうってことですね。これさすがに今回合ってますよね。
受け取らずにピッてやっちゃう？
え？こちらが、
僕が差し出して。
だから、その、客である、
うん。
こちらが、
うん。
差し出したポイントカードを受け取らず、
うん。
こちらが手に持っているままの状態で、そこにバーコードリーダーを差し、伸ばして、ピッ、直接ピッてやる。って言ってるんで、そういうことですよね。
ああ、はんはんはん。
だから、その、多分、その、ポイントカードにあるバーコードをピッと読み取ると、その人の会員情報を、まあ、要するにレジのパソコン、コンピューターで読み取れるってことですよね。だから、その、パッてカード差し出すじゃないですか。
はいはい。
取って、
うん、
ピッとやって、うん、渡しなさいってことですよね。
あ、だからそれは、やっぱりその、店員側、
うん、
僕から言わせてもらうと、その店員にもアマとプロがいると思ってるんですけども、まあアマはなんで給料もらってんのかわかんないんですけども、プロならばね、
店番台だよ、
プロならば、
プロならば、
ポイントカードをこう提示されたと。その時の、ポイントカードを持つ手の形、そこで判断してほしいです
ね。ああ、なるほどね。その、受け取ってほしいタイプなのか、そのままどうぞタイプなのかってことね。
小鳥屋のラジオなのかってことですよ。
いや、だから、これ、だからそうなんですよ。細かい状況でまた違うと思うんですけど、基本的になんかその、なんだろ、その日を境に次からなんとなく、意識してバーコード面を店員さんに向けて差し出すようになったのですがっていうね。
はいはいはい。
で、ロックさんは素晴らしい方なんでそうするようにしたんですよね。
うんうん。
けどそうすると、多分、店員からすると、ちょっとなんかあざーすみたいな感じなんですよ。
なんかその、
ね、しかもそれをプラスに捉えてるんですよ。なんかその、なんだろう、人間同士で、ちょっと何か触れ合ったみたいな気分になってると思う。ああ、ありがとうございます、あざーすみたいな。
はいはい、は
い。いつもすいません、みたいな、
うん。
ちょっと楽させてもらっちゃってます、みたいな。
うんうんうんうん、
ロックさん、あざーすみたいな、
はいはいはい。
ちょっと親近感を持ってる可能性があるんですけど、
うん、
実は、ロックさん側がすると、
うん、
小鳥か野良かっていうね。
ああ、なるほどね。
そういう認識の違いが、ひょっとしたらあるんじゃないかなと思って。向こうはもう、慕ってますよね、多分。ロックさんをね。けどやっぱり、ロックさんは釈然としてなかったんですね。
ああ、でも実はロックさんからすると、
はい。
その、何もう、あれですよね、もう、激烈カーストというか。
いやいや、なんだ。なんだ激烈カーストってなんだお前。 なんかお前、マガジンで始まったお前、なんか4コマ漫画のタイトルか、お前。
なんかもう人間に見えてないわけでしょ。
なんだお前、俺の今の下り全部無視か。もう人間に見えてないんだ。
あ、さっきなんて言いました？
え？いやいや、マガジンで始まった4コマ漫画のタイトルか、っつったんだけどね。
あ、そっかそっか。
激烈バカっていう昔漫画があったんだよね。
はい、
激烈カーストっていう。
あ、すいません。
そうなんだ。だからこれ、うん、ひょっとして僕は人間と人間の触れ合いに、
うん、
その六さんのいつも釈然としない店員、なんか俺は六さんとちょっと心と心つながってるって思ってる可能性もありますよ。まあけど見りゃわかりますけどね。その、ロックさんがそう思ってないってことは、
うん、
なんかそういう感じじゃないのかもしれない。ただ手抜きでやってるって感じなのかもしれないですね。
でも本当に難しいですよね。ロックさんはこう、こういうね、になったからその、ポイントカードをこう、ね、直接手で読めるように差し出すようにしたんでしょ？
いや、そうそうです。はいはいはい。
でもそうすることによって、店員がね、認めてくれたと。もう、ピラミッドなくしてくれたみたいなね。
そうそうそう。ちょっと、なんかピラミッドの構造壊した気持ちになったんでしょうね、そうそうそう、ちょっと。
なんか奴隷と、
そうそうそう。
お坊さんがね。
まあまあ、お坊さん。まあまあ、僕のイメージだとなんかその、カースト制度には王女とかないと思いますけど、なんかこう、奴隷と王女が、ちょっと恋をしたみたいな。
同列になったよね。
なんかちょっとこう、王女様の優しさにちょっと触れてしまって、
そうそうそう。
勘違いした奴隷感がありますよ。何の話だよ、お前。なんで女、自分でお前まさかこんな変なストーリー言わなあかんのだ、お前。
でも完全に奴隷は勘違いしてて。
いや、だから。いや、俺、お前、ほんと、クズの本会さんとお前、組んでお前、裁判起こすぞ、お前。
で、お姫様はね。
お姫様は。
何にも考えてなかったわけでしょ。要するに、めんどくさかったからこうしたっていうだけの話で。
何にもそこにはラブロマンスが生まれてなかったんだ。
そうそうそう。
マジか。
奴隷に対しての、気持ち？なんかこう。
ちょ、やめて、やっぱり、なんか、俺はいいんだけど。
なんていうの？優しさ。いや、優しさとか、なんかね。慈しむ心とか。
ちょっと今週。
ないわけでしょ。
いや、今週はちょっと僕、クズの本会さんの存在がちらつくんで。
うん。
ちょっと僕一人はいいんですけど、
うん、
ちょっと今週なんかクズの本会さんを巻き込んでる気がしてすごく嫌なんで、ちょっとカーストの話やめてもらえます？ちょっと。
で、ロックさんは、姫なわけでしょ、
はい、まあまあ、お姫ですね。はい、はい、
うん。で、このコンビニの店員、まあ、徳松くんですよね。
まあまあ、そうですね。違いますけどね。だ僕じゃないですけど、まあ、僕ですわね。はい、はい。
で、徳松くんは奴隷なわけでしょ、は
い
は
い、だから、奴隷の話やめてくんない？もう。
で、奴隷がバーコード面をね、見せ、ロックさんがこう、バーコード面を見せてくれたことによって、あ、この人、僕に気使ってくれてる。
あ、なるほど。で、
勘違いしたわけですよ。
なるほど。だからその漫画でまた例えて悪いですけれど、
うん、
花の刑事で、
うん、
琉球の王女様が、
うん、
もう顔が傷だらけのボロボロの忍びみたいなやつが、おでは小さいことから人に愛されたことかで、つってたやつが、で、その、首里のお姫様がその顔見て、綺麗なお顔っつった時のシーンってことですよね、あれ。あれ、反則ですよね。おでーっつって、涙流した瞬間に後ろからなんかで殺されましたけど、ね、初めて優しさに、っつってすぐ死にましたけどね。かわいそうに。残酷だよ、ある意味。その優しさ。いや、だから、ロックさんが、 ね、そうつもりがないのは分かってますけど、
はい、
残酷ですよ。ちょっとね、少し。
いや、残酷ですよ。
いや、だから、そもそもそのカースト制度が残酷だよ、お前。いやけど、ま、大丈夫です。あの、クズの本会さん、こう一つだけフォローさせていただきますが、小売業でレジなどをするって言ってるんで、レジにもちゃんとカースト制度はありますから。はい、大丈夫です。コンビニのレジが再仮想っていうだけですから、クズの本会さんは何のレジ売ってるかわかんないですけれど、はい、コンビニじゃないと思うんで。
そうそう。やっぱりね、そうですね。
はいはいはい。
店によって違いますよね。その、スーパーのレジ打つ人と、コンビニのレジ打つ人。
そうそうそうそう。
やっぱり違いますもんね。
それこそなんかおしゃれショップのレジかもしれない、ね。
それは違いますよ、ね。全然違う。ルイ・ヴィトンのレジ叩いてる人とか、ね。
そう。
違いますからね。
ルイ・ヴィトンのレジ叩いてる人は別の仕事もしてると思うけどね。
うん。
わかんないけど、ルイ・ヴィトンでレジあんのかな、行ったことないからわかんないけど。なんか、隠してそう。だからもう、隠してるよね、多分。ルイ・ヴィトンとかもう、あんなもチブだろうね、もうレジマシーン。なんかちょっと奥に行って戻ってくるみたいな感じかもね。
カーストバレるからね。
バレるからね、レジ打った瞬間にね。
立場がバレるからね。
だからないっつーの、だからお前。
ああ、そういうこ
と。いや、これに変な拍車かけてほしくないですね、このカーストノリ。
うん、
これは人間の悪い癖ですよ。
うん、
はい。だからこう、カースト乗りの悪ふざけは、
うん、
ちょっと、今後僕はちょっと厳しめに取り締まっていきたいなと。
あ、そうしてください。でも、カースト制度で遊んでるわけじゃなくて、
はいはいはい、
ね、
はい
はいはい、カースト制度はありますって言ってるだけなんで。
ことをね、言ってるだけなんですね。わ、はい、かりました。
うん、
じゃあわかりました。次のお便り行きたいと思います。そんな中、お便り、ラジオネーム、文子さんから来ております。素敵な上田さん、ミーハートクマスさん、こんにちは。先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。嬉しすぎて、思い出し笑いへの我慢が足りない病にかかりました。また診察もありがとうございました。店員さん、コンビニ、私、誰も病気でないという診察結果でほっとしました。これが刷り込みっていう話を、くれた方ですね、文子さんがね。
はい。
コンビニ店員さんからのお待たせして申し訳ございませんは、隠れカースト説による刷り込みになるほどの、叩き込み教育だったんですね。ただ一つ気になることが、結局、徳松さんからもごめんなさい、病気じゃないですと言われてしまい、あ、結局、コンビニ店員の徳松さんに謝られてしまったと。やっぱり私が相手に謝らせてしまう病気にかかっているのかなと反省中です。すいませんっていうことでね。
うん。
いやーもうまさにさっきの女神ですよ。うん、まあ、文子さんね、うん、女の人だと思いますけど。
うん。
いや本当に謝らせてすいません。うん、もうカースト制度から真っ向とぶつかってますよ、文子さんは。
あははは。
ね？
うん。
カーストなんてないですよ、と。
うん。
顔をお上げください、と。
あはは。はい。
すいませんこちらこそと、
うん、
ね、
うん、
僕のあの傷だらけの醜い顔を見てね、
うん、
なんて綺麗な顔なんでしょうって、
うんうんうん、
おでーっつって人の優しさに恥じよくやーっつってなんか殺されました今いやけどよかったですね。
そうそうそう、
最後に幸せだった
よね。
あいつは、はい、
本当に、お姫様ですよ。
そうですね。
ね、はい、女王様ですよ。位で言うとね。
位で言うとね。もうカースト制度関係ないと思うけどね。カースト制度に別に女王様とかないですけどね。はい。
でもね、ボロボロの汚い忍びの徳松くんがね。
いや、コンビニのレジ店員ですよ、別に。僕、ボロボロの汚い忍びじゃないですけど。まあまあいいです。例えでね。例えとしてね、
うん、はいはいはい、ボロボロの汚い忍びの徳松くんが文子さん、文子姫にね、
文子姫にね、はいはいはい、
なんか優しい言葉かけられて、
うん、はいはいはい、
でおでーっていうわけじゃない
です
か。
おでー
っ
つ、もうこれはもう恋ですらないですからね、もう。
あ、
そんな、そんなおこがましくないですよ、もう、うん、もうとにかくもう嬉しかった、うん、おで嬉しかったんですよ。
おで嬉しかった。
ああ、おで嬉しかった。
おで嬉しい。嬉しいって言うんでしょ？
嬉しいっつって。
嬉、うん、しいって言った瞬間殺されたとしたら。
いや別に文子さんに殺されたわけじゃないですけど、ね。
あ、違いますよ、それもちろん。
はいはいはい。
うん、 で、後ろからバッサー
バッサー
切られたとしたら、
はいはい、
殺されたとしたらね、
はいはいはい、
文子さんどうしますかっていう話ですよこれ。
で、何それ冗談がど、何の心配してんの、おでの心配してんのか、その後に残された姫の心配してんのか。
でも僕は、
うん、
隠れカースト説、
はいはいはいはい、
を唱えてるので、
うん、
ね、
うん、
でもし本当にカーストがあるのに、
うん、
ないと、そんなものはないと思って、
うんうん、
その人間に接したときに、
うん、
その相手がね、
うん、
何かしらで傷ついたとしたら、
うん、なるほどね、はいはいはい、
それはねちょっとね、
うんうん、
罪ですよね。
いやだから、ようわからんし、
うん、
違うね。ないから、ないし、うん、いや、けど、上田君のあるって意味はわかるんですよ。
はい、
けど、この、今からややこしいこと言いますけれど、
うん、
そもそもない、この、実はあるカースト制度を、本当になくすのは、ないと、勘違いしてる、
うん、
お姫様だけなんじゃないですかね。
だから、花の刑事で。
いや、まあ、花の刑事でって言っちゃうと、もう花の刑事の話になっちゃうけど。
花の刑事で。
はいはいはいはい。
ね、醜い侍が、あ、侍じゃない、忍びがね、
うん。
殺されたわけでしょ。
殺されましたよ。はい、
ね、
はいはい。
殺されたんでしょ。
殺されましたよ。はい。
で、その姫、何にもできてないわけじゃんか。
ああ、そういうことか。いやけど最後に涙流してまして、うん、おでーっつって、ばーっつって。汚ねえ顔で。汚ねえ醜い顔で、うわーっつって泣いて。後ろからなんか、その雇い主みたいな、ずらーっつって殺されてまして、ね。それはいいんじゃないですか。未来につながんじゃないですか。その後もう刑事、もうその後刑事もうブチ切れて、うん、なんか、変なごっつい弓矢でもういっぱい殺してましたもん、
ね。だから僕が思うのは、うん、カーストをなくすのは前田刑事ですよね。
あ、なるほどね。あ、うん、姫の役目じゃないってことですね。
あ、でも姫がいたからこそ、
うん、
忍びが殺されて、
前田刑事。
で、その殺した人を前田刑事は殺すと。
うん、そうそうそうそう。
あ、そうか。みんな必要だね、じゃ
みんな必要なんで、
うん、
今人間病院には前田刑事が足りていないので、前田刑事からのお便りを、
そうですね。募集しております。前田刑事だけがいないですね。
そうですね。はいはいはい。
うん、前田刑事さえ揃えば。
そうですね。ああいう、昔のあのタバコなんて言うんでしたっけ、うん、ああいう、こう。タバコ、キセルみたいなね、
うん。
異常に重いキセルを吸ってる方募集しております。
そうですね。
はいはい。
うん、そうですね。前田刑事さえいれば、
なるほどね。
がなくなるんじゃないですかね、本当に。
最終的にあいつお坊さんみたいになっちゃったんですけどね。なん
かああ。うん、
な
ん
かカーストっぽくなっちゃいましたけどね。
あ、頂点に。
なるほど。というわけで、このカースト問題はちょっとね、ここまで、本家カーストよりちょっと迷宮入りしてるぐらいね。
いや、根深いでしょ、これ。
いや、複雑になってますけれど。
はい
はいはいはい。
根っこがすごいですから。
まあ、あ、そうですか。
うん、今も伸びてますからね。
何が、うん、何が伸びてんのなんか、
ね。セブンイレブンっていう根っこが。
ああ、そうですね。
すごいじゃないですか、今。
はい。というわけで、じゃあ次ですね。そんな中、
うん、
隠れカースト制度の、底辺にいる僕にも、
うん、
希望の光のようなお便りも来ております。ラジオネーム、不在、不良在庫の山さん。コメント、徳松さん、上田さん、こんにちは。あずおと和田ラジオ、なんであの時放送局と聞き流れてきました。不良在庫の山と言います。なんであの時放送局は最近聞き始めたのですが、とても面白く、特に人間病院は大のお気に入りです。ありがたいですね。ポッキンショックに始まり、西尾市の乱、その残党狩りに至るまで、飽きのこない構成に驚きっぱなしです。特にポッキンショックは、ポッキンショック覚えてますか、はい、
はいはいはい。
ポッキン金太郎さんのね。ポッキンショックでは私、やめてくれ、ポッキンはそんなやつじゃないんだって、社内で叫んじゃいました。 もうドラマがあったんですね、もう。さすがエンターティナーですね、ということでね。まあ、さすがエンターティナーですね、っていう、あの時本当にちょっとイラッとしてたんですけどね。はい。話は変わりますが、ぜひ、なんであの時放送局のグッズを作ってほしいです。T シャツとか、USB メモリとか、なんでもいいので欲しいです。そして、ゆくゆくはグッズの売り上げで、ライブハウスを借りてイベントなんかしてくれたら、なんて夢も見てます。エアゾート経由でリスナーが増えてる今がチャンスじゃないですかっていうことでね、これからもお二人の活躍を期待しておりますということで、
うん、
まあここでちょっとね、一回切りたいなと、
あ、はいはい、
はい、思います。
はい
はい、さあということでね、再開しましたということでね、
はいはい
はい、あの一回さっきお便り読んだところでね、
うん、
ちょっとあの切っちゃったんですよ実は。
うん、そうなんですよ。
はいはい。で、今再開したんですけど。
はい。
で、まぁ、ちょっとあの、タイミングの問題でね、お便り読んだ後に、切って、
うん。
まぁ、1時間後ぐらいに再開する予定だったんですけど、
うん。
まぁ、いろいろあってね、やっぱり、
うん。
大人なんでね、
うん。
いろいろこう、用事が重なってね。
いろいろありますからね。
いろいろありますからね。
うん。
はい。あの、今、あの、4日後なんですよ。はい。
あは
あ
は
あ、はいはいはい、
うん。そうですね。
だからもう、お便り読んだこととか、
はい。
もう忘れてますし、
うん。
お便り読んだ前何喋ってたなんて、1ミリも覚えてないんで。
そう、96時間空いてますからね。
そうですね。
はい。
その計算も合ってるか分かんないぐらい空いてますから、
うん。
だからまあ、一応、お便り読む前にね、切ればよかったんですけど、
うん。
お便り読んだという体から始めます。
ああ、
はいはい。体じゃない、体じゃなくて読んだんですけどね。
ああ、は
あ、読み終わりましたっていうところが今これ始まってるんで。
うん。
まあお便りの内容は僕はあの把握してるので。
うん。
ね。まああの、要するにですよ。
うん。
あの、要するにですよっていう。なんかもう喋り方もおかしくなっちゃってますけど。
なんかちょっと役者みたいなことやらなきゃいけないってことね。
いやいや、そんなにだから別に、あの、だから繋がってる風にしちゃうと、
うん、
もうこれ4日は無理だなと思ったんで、
うん、
はいはい。昔のね、あの、男女7人、夏物語で、あの、次のカットに変わったら、サンマの髪が短くなってたぐらい分かりやすかったあれですけれど、うん、同じシーンなのにね、
はいはいはい、
振り向いたら髪が短くなってたっていうね、はいはい、それぐらい分かりやすく繋がってる分別ですけど、
うん、
まあこれはもうさすがにね、僕らの技術では無理なので。う
ん、なんか急に元気になってるかもしれないし、
ね。そうですね、うん、急に元気になってるから。でも声の大きさもちょっとテンションも全然違うかもしれないし、
うんうんうん、
全部覚えてないので、
うん、
とりあえず、うん、まあ、実はね、
うん、
4日空いてますと、
うんそうだね。
お便り読んだ後に4日空いてますっていうことをね、ちょっとご了承くださいということで。うん、
確実に今スピードアップしてると思うけど。
そうですか。その、お便り読んでる時のスピードよりね。
そうです。
あ、なるほどね。
うん、
あ、わかります、はい。まあまあけど、あの、元気はね。
ああ。
充電は満タンですからね。
ああ、ないよりあった方がいいからね。
ないよりあった方がいいですから。というわけで、まあ、あの、とにかくグッズをね、
うん、
作ってほしいと。
ああ、そんな要望があるんですか。
そして今がチャンスじゃないですか、というお便りだったんですよね。はいはい。なのに、ラジオネームが不良在庫の山っていうね。
ああ、
はいはい、
なんかうまい、なんですかね、これ。いい感じですね。
いい感じですね、ってなんで。
うん。
いやなんでだよ、グッズ作ったらどうですかっていうお便り来て、なんでラジオネーム不良在庫の山なんだよ、なんか。
で、人間不信のね、自分の人間不信のこう、はいはいはい、部分をつっつくと、
あはいはいはい。
ちょっとその人間病院の山さん
人間病院の山で、不良在庫の山で。不良。ないない。全然聞いてないじゃん。
不良在庫の山さん
はいはいはい。
なんかこう、遊んでるのかなとか。そう
ね。僕らをもてあそんでんのかなっていうね。
うんうんうん、
こうやって乗せて作らせて。
そうそう。
で、なんかその、俺のラジオネームがオチだってことに今気づいたか、みたいなこと言いたいんですかね。わ、
うん、
かんないですけど。いや、けどね、うん、やっぱこのグッズ作るっていうのは憧れですよ。
憧れですね。
ねえ。
うん、
で、この4日空いてる間に、
うん、
ね、その、この、お便り読んだ時はこのお便り来てなかったんですけど、
うん、
4日空いてる間にですね、
うん、
こんなお便りが来てるので、
うん、
ちょっと読んでいいですかね。
はいはいはい、
ラジオネーム四十からさん、
うん、
このシジュカラさんも最近ね、よく聞いてくれてる方でね。
うん、
はい。コメント。徳松さん、人間病院の T シャツ作ってください。買いますということでね。
お
タイミングよくこういうお便りが来て。
お
はい。だからこのシジュカラさんは、人間病院の T シャツをもし作ったら、うん、買いますと言ってますからね。
本当ですかね。本当なんですかね。
いやいやねえ、これひょっとしたらあの不良在庫の山さんの第二のトラップかもしれないですからね。
そうそうそうそうそう。
でもツイッターでも四十からさんって名乗ってるんで。
だってグッズ作ったらどうですかって人のペンネームが不良在庫の山さんっていう発想を考えた人が。こんな簡単なトラップ考えないわけないっていう。
ああ、なるほどね。
うん、
ああ。考えないわけないってことです
か。考えないわけがない
ってことです。ああ、なるほどね。考えるってことですね。うん、どうだろうな。そういう、四十からさんと不良在庫の山さん、同一人物かな。
ああ、まあ、どうだろう。そこはね、まあ、答えは出ないですけども。
いやいや、まあまあ、出ないですね。はいはい。じゃあ考えるのやめましょうということでね。
グッズはね。
はいはいはい。まあグッズはね、うん、作りたいんですけれど、
うん。
だからね、僕ね、グッズを作るっていう前に、
うん、
この前上田君と喋ってたんですけれど、
うん、
その前の段階の部分があるんじゃないかなと思いまして、
うん、
ね、
うん。
やっぱグッズって言ったら何ですかね。
グッズ、まあ、はいはいはい、よく言うのは T シャツとか。
ああ、T シャツとか。
バッジステッカー。
ああ、バッジステッカー。はいはいはい。
まあそんな。
なるほど。
ストラップ?
ストラップ。ああ、なるほどね。不良在庫の山さんの、罠アイデアとしては、
うん、
USB メモリーっつって。最近こう、オリジナルの USB メモリーなんかに過去回を入れたグッズとかを作ってる、ポッドキャストやってる人もいるんですよね、結構。
へえ。
はいはいはいはい。
消せるし、みたいな。
なんでだよ。なんで消せるしがお前売りなんだよ、お前。
聞けるけど。
聞けるし、あ、その後 USB メモリーとしても使えるからね。
うん、
うん、なるほどね。うん、そうそうそうそう、うん。だからそういう、まあいろいろあるんですけど、
うん、
いや、そういうことではなくて、
うん、
まずね、グッズを作るためには、
うん、
なんかそのグッズの元となる、
うん、
僕はやっぱキャラクターがいると思うんですよね。
うんうんうん、
はいはいはいはいはい。この話いいですか?ちょっと今回ね、多分、僕らの中でリセットされてるだけで、
うん、
この前にまた長いこと喋ってますから、
うん、
また奇跡の1時間超え、だいぶ超えますけど、いいですか?喋って。
まあいいんじゃないですか?なんか、
いいですか
?2日連続に1時間半とか。
そうですよね。
2日じゃ
ない。なんせちょっと今元気なもんで、ちょっと。はいはいはい。
まあリセット感が出ていいんじゃないですか、ね、
リセット感が出ていいですかね。
うん
やっぱりね、キャラクターとかが必要だと思うんですよ。
うん。
はい。んで、まあ、このポッドキャストだけ聞いてる方は知らないと思いますけれど、
うん、
以前、
うん、
ちょっと人間病院の、
うん、
ウィキの方にですね、
うん、
僕らが過去に、
うん、
人間病院をコンセプトに作ったアニメーションがあるんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
はいはいはい。
うん
で、まあ、それは、猫のね、やっぱり、キャラクターでは猫かなと。
うん。
やっぱ猫にしときゃどうにかなるかなということで、
うん。
お医者さんが猫で、
うんうんうん。
で、こう、患者さんの、まあ、三弘くんっていう子がいるんですけど、
うん。
が、こう、ちょっと病気について語るみたいなアニメーションを作ったのを、
うん。
ホームページの方に載せてるんですね、ブログの方に。
うん、うん。
で、YouTube に上げてね。
うん。
はい。だからまあ、今回はそれのリンクなんかも貼るので、
うん。
もしよろしかったらそっちも見てもらいたいなと思ってるんですけど、
うん、
なんかやっぱりそういうキャラクターグッズ、
うん、
ってなんかやっぱ夢じゃないですか。夢ないですか。
キャラクターグッズの夢?
キャラクターグッズってやっぱ夢がないですか。
キャラクターグッズ。
はい。
別に?
いやいやいや、いやいや、昔からあったじゃないですか。僕らが小学校ぐらいの時はもうずっとね。
うん
なんか、うちの玉知りませんかみたいなのあったじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、ああいうなんかもうみんなね、
うん、
もう缶ペ、缶ケースもね、
うん、
缶ペンも、
うん、
消しゴムも、うん、鉛筆もね、
うん、
もう全部、
うん、
あとなんか、スゴロクとかになるやつとかも流行ったじゃないですか。
うんうんうん、
ああいうのってやっぱ夢ないですか。
まあね。
なんで、どっちなの。
いやいや、
まあ、興味はないけど。
いやいや、興味はあるけど、
あ、はいはい、
まあ、キャラクターグッズの夢？
キャラクターグッズという、なんか僕結構、うん、このキャラクターグッズへの思い、
うんうん、
歴長いっすよ、僕。
あ、そうなんだ。
僕、だから高校3年生の時に、初めて、
うん、
もう何にも考えて生きてなかったんですけど、
うん、
初めて進路を考えなくちゃいけなくなったんですよね。
あーはーはーはー、
初めて、
うん、
でえーと思った時に、
うん、
キャラクターグッズのこと考えてましたよ僕も。
その時期に、
その時期に授業中に、はいはいはい、あとはそのパンにアイスを挟んだお店のことしか考えてなかったですけど、なんかそれぐらいバカでしたけどね。キャラクターグッズかパンをアイスで挟むお店どっちかだなって思ってましたけど。
ああ、はいはい、まあそれはこういうこうなりますわね。
そうですね。結局どっちにも絞れなかったんで、うん、高校出てすぐに自転車で旅行に行きましたけどね。はい、絞れなかったんでね。
ああ、自分探しの旅に出
た。自分探しの、もうあの給食の時、あのコッペパンにアイス乗せて食べたのがうますぎて
ね。ああ、それはまあ。まあね、わかりますよ。その、僕もフルーツのヨーグルトあえ、未だにね。
いや、本当に、うん、ちょっと上手いくだからもうそのグッズとかじゃなくて、
うん、
もう、フルーツヨーグルトあえとアイス乗せるパン屋さん開きましょうよ。うん、もう
これね、開きたいですけどね。まあ、そうですね、それと似たようなもんって言われればもうちょっと、前のめりになってしまいますけども
あ、そうですか、
はい、
だからやっぱりキャラクターグッズなんですよ、
うん、
ね、
うん、
キャラクターはやっぱりこうなんだろう、
うん、
そんなね、だってあのうちの玉知りませんかなんて今の若い人知らないですけど、
うん、
まあ、今でもフナッシーとかね、
うん、
まあ、あのもう一回キャラクターだってフナッシーだって別にあんなね、
うん、
まあパッと見そんな作りがすごいわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
ちゃんと、けど何がきっかけかわからないですけど、あって流行ったら、
うんうん、
もう今もうフナッシーにしとけば何でも売れるでしょ。
そうですね、
ね、
うん、
ね、
うん、
でもクマモンとかでもね、
うんうん、
そんな大した難しい絵ではないでしょあれ。
ということは、
ということは、うん、人間病院の猫のお医者さんも、
うん、
これ分からんぞと、
ああ、
そういうことが言いたいわけですよ。
はあ、はあ、
はい、はい、はい。
でもあれも、そうですね、ゆるキャラですからね。
ゆるキャラですから。
ゆるキャラブーム、ちょっともう終焉に向かってますけど。
完全に終焉に向かってますけどね。
うん。
けど、ゆるキャラブーム全盛の前ぐらいの時に、
うん、
僕と上田くんで、
うん、
猫のお医者さんの、
うん、
なんていうんですか、かぶり物作って、うん、なんか、ゆるキャラみたいな遊びしてたんですけど、
ね、そうですね、完全にゆるキャラブームの前にやってましたね。
やってたんです。その動画も多分奇跡的に残ってると思いますけど、
ただそのゆるキャラブームの前にやってたかどうかなんて関係ないですけどね。
関係ないですけど。
、うん、
そういうこともやってたんですけど、
やってた
全然何のね話題も呼ばなかったし、
うん、
この前もフラッシュアニメ載せた時もそんなに反響なかったし、
うんうん、
多分ね可愛くないのかな、なんだろうな、わかんないけど。あとね、そうだな、特徴がないのかな。
うん。
なんか僕の中ではちょっとキティちゃんとドラえもん足したみたいな感じで、
うん、うん。
まあ、やっときゃ間違いないかなと思って作ったんですけど。
とりあえずコンセプトは人外のものであればいいってことですもんね。
ゆるキャラのね。
うん、
はいはいはい。いや、だから、
うん、
不良在庫の山さんに今回こういうお便りをいただいたんで、
うん。
まあ、どういうつもりで送ってくれたかわからないですけれど、
うんうん、
ちょっとそれを、ちょっと念頭に置いて、
うん、
ちょっと今回ね、
うん、
サークル作ろうかなと思って。
はぁ
はぁはぁ。いや、物分かり良すぎでしょ、なんか。まあ、知ってたからだろうけどね。知ってたからこそのその吸収力の良さだと思うけど。
で、フルーツのヨーグルトアイモードだもん。
なんだ、フルーツのヨーグルトあえモードって何なんだ。 もう、フルーツのヨーグルト、あの給食に出てたフルーツのヨーグルトあれだったらもう何でも成功するんだ
もん、
あれ。
まあ、あれは、聞き分けよくなりますよ、ああ、そうそれは。
うん、いや、だからちょっとね、サークルを作ってですね、
うん、
サークルってわかります？
わかりますよ。
同人サークルですよ。
あの、円でしょ？なんか、筋肉マンとバイクマン。
いやいや、違います。それメビウスの輪ですから。
ああ、
はい。ちょっとこう、キックでねじらせたらね、
うん、
バイクが外に飛んでっちゃったっていう話じゃなくて、
うん、
はいはい。サークルっていうのは、その、同人サークルってやつですよ。
ああ、
ね、うん、僕が昔から言ってる夢として、うん、コミケに出展したいっていう夢も、知ってるでしょ、ジョーデン君、僕が。
そうだね。なんかこう、どのタイミングか分かんないけど、ね、あの、年、1年のうちに要所要所に言いますからね。
要所、そうですね、うん。何のタイミングか知らないタイミングでね。
うん、
で、僕は一回、その人間病院っていう、
うん、
そのキャラクター書いて、
うん、
あの、夏コミケに、こう、応募したことありますからね。はいはい。まあなんかあれね、何回か応募しないと受からないらしいんですよ。
ああ、はあはあはあ。
だからちょっと1回目は落ちちゃったんで。
あれですよね、3回でしたね、
確かに。3回でしたっけ、うん、確か。
3回目に絶対合格するみたいな。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、じゃあ前の履歴が残ってた場合、うん、僕はまあ次の次にもうコミケの。
100% 出展できる。
100% 出展できるので、
うん、
そこで人間病院グッズを売るという、
うんうん、
この目標どうでしょう。
ああ、いいんじゃないですか。
あ、本当ですか。
うん、
あ、いいですか。やっぱり4日開けてみるもんですね。なんか
フルーツのヨーグルト愛美味しいもん。
いやいや、フルーツのヨーグルト愛を出店するんじゃないよ、ごめんね。
大丈夫大丈夫
大丈夫
大丈夫です、うん
うん、僕らが売るのは人間病院グッズですよ。
うんうんうん。
はいはいはい。だから、
猫でしょ？
猫です。うん、まあ猫、うん、だからどういうもの作ればいいのか分かんないですけど、だからね、うん、今一度もう一回、
うん、
同人サークル、
うん、
アニメサークル、
うん、
アニメ制作サークルを、
うん、
人間病院で作ろうかなと思いまして。
ああ、念願のキャラクターグッズ。をこう
販売に向けてために消すプロジェクトとして、
うん、
あとはなんかもう一個の理由として、今デストロイラジオで、
うん、
バンドメンバー募集するって言ったら、あの微妙に意外に盛り上がったのではい、はい、なんか人間病院でもちょっとなんかね、
うん、
ちょっとそんな感じのことしたいなと思って、
これ
やっぱりこうやっぱりツイッターなんか見てても、
うん、
こうみんな絵の上手い人とかもいたりするんで、
めちゃめちゃいますよね。
ねえ、いやだからちょっとね、
うん、
なんかこれもわかんないぞと、
うんうんうん、
ね、デストロイヤーズなんてもう結局もうあれですからね、うん、グーチンっていうなんか中国の楽器できるみたいな人も集まってきましたから、
すごいね。
バイオリンとかも集まってきましたから、
すごいね。
はい、だからそう考えたら人間病院もうこれとりあえず今適当に言ってるだけですけど、
うん、
穴がちわかんないですから、何がどうなるかね。
うん、
で一応まあ僕らでできることも一応その YouTube の方のアニメで載せてますしね。はいはいはいはい。だからまあひょっとしてという意味で、
うん、
この今回不良在庫の山さんの刺激にを受けてですね、
うんうんうん、
ちょっとアニメサークル作ることにしましたんで。
おお。
はい。
アニメサークル。
はいはい。
もう発足？
発足ですよ。
おお。
はいはい。
もうやりますか？
やります。で、これはサークル名も決まってますから。
おほほほ。
はいはいはい。
もう
決まってます。
早いね。
はい。なんかね、こういう同人サークルって、
うん、
なんか、僕のイメージですけどね、
うん。
なんかね、ちょっとこう、可愛いイメージがあるんですよ、
うん。
で、やっぱりそのキャラクターグッズとしても、やっぱりその、こう、なんだろうな、女子高生とかがね、
うん、
こう、カバンになんかこう、いっぱいストラップつけてるみたいなのあるでしょ、なんか、
うんうん。
お人形さんみたいな、
うん。
もう、ああいう風になってほしいんで。
お
ー。やっぱりちょっと可愛いのがいいなと。
金持ちになりたいの？
金持ちになりたいのじゃ、金持ちになりたいのじゃなくて、
うん、
グッズを作るって遊びしたいんです。 はいはい。金持ちになりたいとかじゃないです。
うんうん。もうはい、だってターゲット女子高生なんでしょ
やっぱグッズといえば女子高生なんじゃないですか。グッ、で、女子高生が一番こうパーってなんか広まりやすいんじゃないですか、やっぱり。
まあね。
ね。
うん。
もうついでにコッペパンにアイス挟むのも売っちゃおうかなと思って。
そういうのも本当にいいの
知らない。いや、多分夏コミケで売ってたら怒られるかもしれない。暑いでしょ、あそこ。
暑かったね、
夏。暑かった。常連軍で一回ね。
うん。
これもね、うん、言っていいのか分かんないですけどね。
うん、
僕と上田が一回夏コミケで出店の手伝いしてますからね。
そうなんですよ、実は。
実はっていうか、むっちゃくちゃ暑かったですよね。
あれは、なかなか、熾烈、過烈でしたね。
ねえ。
うん、
いや、辛かったですよね、あれ。
すごい会場でしたね、
ちょっと。ねえ、うん。びっくりしましたよね。
でもあそこでみんな危機としてね、こう、楽しんでましたからね。うん、
いや、本当に、
うん。
で、僕は一番時、その、夏コミケの感想みたい、思い出みたいになっちゃいますけど、
うん、
何が一番感動したかって、
うん、
あんだけの人数がいるのに、
うん、
秩序が乱れてないっていうのが感動しましたね。
そうそう、そこだよね。
やっぱね、僕はそこが一番素晴らしいなと思いましたね、
あれはあのイベント。素晴らしかった。
いや、本当に、
うん。
いや、絶対あんだけの人数が集まったら秩序って乱れるんですよ。
そうそうそう。
本当に乱れてなかったですよね。
そうそうそうそう。
それはみんな、自分が好きなものを心地よく、快適に、こう、この行事を行いたいからっていう一つの思いになってるんですよね、あれ。
そうそう。あんだけ人数いたら、
はいはいはい、
多分まあ、本当に、大したことない人というか。
そうそうそう。自分の欲
だけ。まあ、個人だと、そんなにね、
うん、
秩序を守れない人が、結構いると思うんですけど。
そうだ。あ、そういうことね。そうそうそう、あんだけ人数いたからね。
そうそうそう、
何十万人でしょ、確か。20万人ぐらいでしたっけ、あれ。もっとか。
3日で50万。3日で50万。
ああ、そうですよね、
うん。
そうそう。で、僕ら一番3日目の一番人が集まる時だったと思うんで、多分。
うんうんうんうん、
すごかったんですよ、とにかくね。そうそう。あんだけ人数いたら絶対クズ野郎いるはずなんですよ。
そう。
はい。そうそうそう。
なのにそのクズ野郎も、
はい、
秩序を守って
まし
た
っていう、ね。守ってましたからね。
うん。
だから僕はそこにね、なんかこう、未来感を感じたわけですよ。
うんうんうん、
ね。だから今度はあの時は手伝いでしたけど、
うん、
自分でも出展してみたいと。
うんうんうん、
いうことでですね。
うん、
まあちょっと、この不良在庫の山さんの何回同じこと言ってるのかよくわかんないですけど、
うん、
これをきっかけにね、
うん、
やろうと思ってるので、
うん、
人間病院、
うん、
アニメ同人サークル、
そう、
タンポポジュースでではですね。
なんかすごいさらっと言いましたけど、それが名前なんですね。はい、サークル名なんですね。
はいはい、サークル名、タンポポジュース。
タンポポジュース
はい。なんかちょっと可愛いかなっていう。
可愛いね。
はいはいはい。
いいのかな。
え、いや、なんか
同人サークルタンポポジュースでしょ。
いや、そういうイメージがあったんで。はいはい。同人サークル、タンポポジュースでではですね。
うん、
一緒に、人間病院のアニメ、グッズを作る方をですね。
うん、
募集しておりますので、
うん、
ぜひ参加したいという方は、
うん、
info@nandeano.com もしくはホームページ、お問い合わせメールフォームから、
うん、
ね、お便りの方お待ちしておりますということで。
主に何をやるんですか？
主にですか？いやー、もう全然あんまり考えてないですけど、まあ主にやることはまずアニメを作ることですよね。
アニメ、
アニメーションを作ることですね。
漫画。
一回4コマ漫画とかもやってますからね、僕と上田くんは。
ああ、はいはいはい、はい。
まあ、4コマでもいいですし。ああ、どうなんですかね。漫画でもいいですよ。
アニメ漫画。
アニメ漫画ですね。やっぱりその、コミケに、
うん、
ふさわしい、ものですね。
それに付随したグッズ。
うん、 グッズ、はいはい。そうですね、ステッカーとかですね。いうもの。あとはもう僕は何回も言ってますけど、ぬいぐるみ型ストラップですね。
は
あ、
は
あ、はい、あの、カバンつけるやつね。女子高生がね。
オリジナル、なんだ。オリジナルのものを作っ
ていく。オリジナルです。はいはい。だからまあ一応キャラクターはもうちょっとあの、決まっちゃってるんですけど。
うん。
はい、はい。けどあの、スピンオフ、漫画とかも。
うん、
全然いいですけどね。
スピンオフ何だ
いやごめんなさい。何にもできてないのに、スピンオフの話するやつが。
スピンするキャラっていたっけ
もうスピンオフってもうすぐ言い出すやつはもう何にも生み出さないやつだから。もうすぐ、もうスピンオフ病だからね。すぐスピンオフしちゃう病だからね。はいはい、スピンするものがないのにスピンオフしちゃう病ね。
うんうんうん。なんかこういう、
はいはい、
暴走っていうのかな。
ああ。
それを食い止める歯止めになってくれるような人も募集したいというか。
募集っていうか、けど僕はどっちかっていうと、こういう暴走、妄想、うん、妄想、暴走を具現化してくれる人を募集したい
です、ね。なるほどね。それが理想ですよね、本当は。
うん、なんかやらしい番組になってきたね、なんか。
いや、でもね、本当にね、うん、こう、うん。
ちょっとデストロイラジオで、ちょっとなんか、うん、僕、なんか変に、こう、あれかな、うん、味しめちゃったみたいなところ出てんのかな。
まあいいんじゃないですか、後で公開すれば。
あ、
ま
あ、
そのためになんであの時っていうボタン作ったんでしょ。
そう、ミッドナイトなんであの時は、そのための土曜日ですからね。
だからうまくできてるんですよ、うちは。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはい。
だから何言ったって何やったっていい。な
んでだ。後悔してんの俺だけじゃねえか、お前、土曜日にお前。まあまあまあまあ、まあ、いいですけど。はいはい。
そうそう。
じゃあまあまあ、とにかく、
うん、
いいえ、そういうことでいいですか。
いやー、ぜひぜひやりたいですね。
あ、本当ですか、うん。まあ、いつもながらの話ですけど、サークルの、あれですよ、サークルリーダー、上田くんですけど、いいですか。
いや、全然いいですよ。
なんでそんな乗り、ちょっと乗り気なのかよくわかんないけどね、なんか、自分で言っといてなんだけどね。
多分まあ、
なんか、
あれじゃないですか、もう、店名というか、
はいはい、ああ、そうなんですか。
あれじゃないですか、CEO として生まれてきたんじゃないですかね、僕。
最高責任者的なね。
ただただ CEO として。
ただただ CEO ってなんだろう。なるほどね、うん。というわけで、まあちょっと今回は、不良在庫の山さんからのお便りから、うん、ちょっとこんなことを思っちゃったんで、
うんうんうん、
やりましょうと。
だからね、本音というか、実は、前から言ってたけどね。
不良在庫の山さんからお便り来る前からね。
うん、結構、ね。
やりてえなーって、ね。
こちょこちょ言ってたの。
こちょこちょ言ってましたよ、ね。
でもやっぱりこう、うん、なんだろう、確信じゃないけどね。
そうですね。うん。で、まあ、で、そのサークルのみんなで、
うん、
コミケに出展すると。
うん、
ね。
うん
ねえ、で、コミケ出店したら、
うん、
こう、まあ、どれだけ売れるかわからないですけど、
うん、
売った後に、ついにあれですよね、
うん。
お疲れっていう打ち上げあるんですよね。
ああ、はいはいはい。
あ、念願のね。
はいはいはい、はい。
ね、僕らが初めて手伝った時びっくりしましたからね。
そうですね。
別に手伝ってやったとは言わないですけど、なんかね、僕らも人生経験としてちょっと面白そうなんで手伝ってみて、けどまあ若干やっぱ手伝ってあげたみたいなテイストちょっとあったんですけど。
そうですね、向こう、名前、龍馬くん。
龍馬先生、ね。
龍馬先生、
はいはいはい。
龍馬先生もまあ、手伝ってほしいみたいな感じ
でしたからね。そうそうそう、でしたからね、
うん。
うん。で、こう、無事終わってね。
うん。
うん、お疲れ様でしたってね、い、
うん、
う、まあ、とりあえずそれは最後に取っとこうと思ってね。
それはね。うん、
それはね、はい。お疲れ様でしたっていうの取っとこうと思って、
うん。
で、なんかとりあえず、なんだろう、とりあえず、あれじゃない、イメージだとファミレスとかでまずみんなでね。
うん、
なんかもう一人全然その日初めて会った、なんか若い子もいたんだよね、なんか。
そうそうそう。
で、なんかいつ、ね、こう、お疲 疲れみたいな感じになるんだろうなと思って、まあサークルのね、おさは龍馬先生ですから、そうそうそう、というかもう龍馬先生の作品を出展するのを手伝いましたからね、
うんうんうん、
はいはいはい、したらなんか龍馬先生がそのイベント終わった後ね、
うん、
なんかいねえなっていう話になってね、
そうそう、いなくなったんです
よ、ね、いなくなったんですね、
うん、
であれと思ってね、
うん、
うん、したらなんかあの漫画喫茶に行ったらしいっていう話になってね、
うん、
うん、でなんか電話したら、
うん、
もう俺寝るからって言われてね、うん、そうそうそう、でまあ僕と上田君はね名古屋に帰らないといけなかったからねその時、
うん、うん、そうそうそう、もうその、
その時やっぱりなんだろうな、やっぱりこの CEO としてのね、
うん、
なんだろう、血が騒いだのかな、わかんないけど、上田君のね、
まあ、うん、というより一番最初にやっぱり感じたのは、はい、あ、この龍馬、
うん、この龍馬、はい、
龍馬CEO の資格ねえなぁと思いました、ね。
なるほどね、うん。なるほど。その時に、その上田君の中の CEO の血が騒いで、
うん、
上田君がお疲れっつって解散しましたからね。
そうですね。CEO の仕事
を、ね。でも、最後ね。そうそう。うん、だからその時僕は今度自分がサークル作る時はこの人を、
うん、
あのサークル長にしようって思ったんです。それを見てね。
はいはいはい。
うん。だからね、何にもなかったんですよね。ねぎらいの言葉も。
そうなんですよ、ね。
なんか今回はね、おかげさまでこんだけ売れてとか。
うんうんうん。
だからこう売り上げを1、2とか数えると
か、ね。ああ、面白い
ですね。なんか面白そうでしょ、なんか。
うんうんうん、
なんかそういう、とにかく感想を喋り合うみたいなね、ファミレスで。
そうそうそう。
ガストで。
ねえ。
みたいなね。
後味良かったのは、そうですね、ガストのね、目玉焼きハンバーグだけだったみたいな。
うん、いや、だから言ってないですからね。何にもしてないですからね、本当に。終わった後、行方不明になって見つかったらもう寝てたっていう。状況でしたから、
ね、
僕はもう二度とあんなコミケをな思いをしたくないので、
うんうんうん、
だから次の人間病院サークル、
うん、
タンポポジュースでは、
うん、
ちゃんとガストに行って、
うん、
売り上げ数えて、
うん、
ね、
うん、
今日のこれがみんなのバイト代ですみたいなね、
はあはあ、
こともやっちゃったりしてね。
あ、いいですね。
売れたらですよ。
うん。
はいはいはい。
いいですね、その文化祭乗り。いいですね。
いいでしょ？
文化祭の、お揃い楽しめなかったですよね、学生時代。
それこそお揃いの T シャツ作るわけですよ。
はあ、はあはあ、
ね、
うん、
うん、
いいね。気持ち悪いことやりたいね。
いや、なんだよ。気持ち悪いと思ってんじゃねえか、お前。
絶対楽しいもん、あれ。
だから絶対アニメ好きの人とかがね、サークルに入ってきてくれたら、
うん、
絶対一人ぐらい当日、初音ミクのコスプレとかで来てくれるって思ってるんですけど。
大丈夫かな、こう、おののかないかな、僕ら。
わかんない。
大丈夫。
あんまりね、僕、見る感じ、人間病院のリスナーさんで、そんなに、うん、そんなにわかんない。そうとしてね。
うんうん、
そんなにアニメが大好きでっていう人ばっかではないと思うんですけど。
でも、
まあ、中には
ね、
はい。
やっぱり特化した人っているから。
まあ今いますから。
うん、
で、まあ僕らもね、一応アニメーションをね、
うん、
まあその、アニメーションと言って呼んでいいのかわかんないですけれど、
うん、
まあ、一応こう一回は作ってね、
うんうんうん、
るわけですから、
うんうん、
はい。それ、こんな感じですっていうのは伝わると思うんで。
うん、
はいはい。
ね、まあ、
作っていけたっけ。なっげえな、今週。もうね、いいんですけどね。
まあまあまあ。
そもそも僕らが楽しいから始めたんでね。
うん、そうそう。だから、その、はいはい、時間気にするとか、やっぱりこう、何かもうちょっとね、お金の匂いがしますよね。
時間気にするの？そんなことないでしょ。いや、聞いてる人がちょっと苦痛かなと思ってね。
あ、はいはい、そっかそっかそっか。
ということで、うん、じゃあ、不良在庫の山さんのメールからこんだけ広がりましたということで、
うんうんうん、
はい、とにかくお便りをお待ちしておりますということで。
は
い。では、最後の、
うん、
両名言っていいでしょうか。
あ、はいはい。
はいはいはい。ここからが、ここからが本題というか、もう完全に僕の中で今回、ここが本題ですけどね。
うん、実はね。うん、
もうね、うん。はい。けどまあ、ここからが最後のお便り。
そうそう、コンセプトを崩さないためにね。
そうそうそう。
やっとかなきゃいけない。
完全にもう、僕、冒頭に言ったコンセプトの話なんで、全く忘れてますからね。だってもう3日4日経った後に、僕は急にサークルの話しだしてるに過ぎないんで、もう人間病院とかそういうことも忘れてました。完全に。じゃあ、ここからちょっと、仕事しましょう。というわけで、ラジオネーム、小村コンコンさんから。
はい。
コメントこんにちはということでね、はい、アゾートからの人間病院ファンリスナーです。ありがとうございます。私は常に、これは病気なのではないかと思いながら生きていたのですが、どうしてもこれには思わずにいられないと思い送らせていただきました。最近の社会に対して何でもおしゃれに作りすぎて本当に好きな人が居心地悪い病です。なるほど。これは初のね、
うん、
これリスナーさんが言った病気がタイトルになるかもしれないですね。
ね、初のめんどくさいからこれでいいやってやつ。
なんでだよ、お前。
初の。
なんでだよ、お前。初のめんどくさいからこれでいいやだって、もう嬉しくねえだろ、お前。小村コンコンさん、お前。何でもおしゃれに作りすぎて本当に好きな人が居心地悪い病です。私は本が好きなのですが、最近、私の周りでは本屋さんが急激に減っています。あるとすれば都会の大きな本屋さん、その本屋さんがおしゃれすぎて本をじっくり見て吟味したいのに、おしゃれな空間で何十分も何時間も吟味するのが居心地悪くて、慌てて急いで適当に選んでしまい、結局メジャーな雑誌を買い、無駄なお金を使ってしまいます。私はこんな本がこの世にあったのかと、驚きとの出会いにドキドキしていた書店が今やおしゃれな空間でしかない、本さっさと買って出て行けよ的な空間にうんざりします。もうこれは堂々と一日、腰を添える、覚悟でいるべきなのでしょうか。本が売れない今だからこそ本を売るべきなのにという思いで生きていますということでね。
うん、
ありがとうございます、はいはいはい、ということでね、もうこれはもう本業界の未来を考えてるわけですね。
あ、
まあ出版業界っていうんですね、はい、大体ね普通の時は
憂いが見え隠れしてます
ね。そうですね、うん、いやけど僕はねすごくどっちかというと分かりますね。
はあ、はあ、
はい。まあ僕はねどっちかというとミーハーな人間なんで、
うん、
はい、なんとなく楽しむタイプなんで、
うん、
はいはい、まあ今の本書店に対してはそんな不満ないんですけど、はい、なんとなくおしゃれな本に囲まれたいタイプなんで、
うんうんうん、
まあ、不満はないんですけど、うん、まあいろんな意味ですごくわかります。
おしゃれな。いやこれ
全体的になんか本質を見失ってる感じはしますよね。
本質、うん、
全体的に、
うん、
で要するにそのまあ例えばなんだろうな、喫茶店でもそうですけど、
うん、
まあ最近はそのカフェなんていうね。
うん、
風に言われてますけど、そのやっぱり元々はなんかこうなんだろうな、うん、休憩する場所なんですよね。だからその休憩するという休むというの休憩するというのが本質なんですけど、
うん、
まあもちろんそこの本質的な部分もね、
うん、
まあ例えば本屋さんでも本を置いてる時点で守ってるんですけど、
うん、
なんかねその一個、付加価値の部分がすごくでかくなってるんですよね。
ほうほう
ほう。だからやっぱカフェでも、こんなおしゃれなカフェの、しかもオープンテラスで、MacBook Air でメールのチェックをする俺、私、ね。そこの部分が、ちょっとこう、ぐっと来てるっていうね。だからその本が好きなんでしょうけど、
うん、
なんか全部英語の要書を書き漁る読み漁る、
うん、
俺私っていう、
うん、
うん、なんか、
うん、
要書ね、なんかそういう部分が、
うん、
そのもちろんあってもいいんですけど、なんかそこに比重がちょっと強くなってんじゃないのかなっていう部分は僕も感じますよ。
まあまあまあ、それはそうですね。それはそうですよ。確かに。
いや、だからその、そういうおしゃれな本屋とか行くと、漫画とかでもちょっと偏ってるんですよね、なんか。こんな作家知らないでしょみたいなね。逆にワンピースがちょっとこう、肩身狭い思いしてるみたいな。
そうですね。
ワンピース、ワンピース読みたいくせにね。
でもね、買わないでしょ。
え？
昔より本買わないでしょ、みんな。
あー、どうなんですかね。
だから、あの手この手でね、買ってもらうように努力しているっていう
考え方、ね。あー、なるほどね。
付加価値つけないと、成立しないんだから。あー、
だからその付加価値の部分が大きくなってきちゃってるってことでしょうね、けど、実際。
実際そうですね。
で、そこが問題なんですけどね、僕は。僕が思うに。いや、小村コンコンさんもそういう思いだと思いますよ。その、付加価値がいらねえっつんだっちゅう話ですよ。
付加価値をなくしたとしたら、元に戻るというか。
そうですね。昔に戻るだけですけど。
ちゃんと生きていきますか？本屋の人。
本屋がね。
うん。
いや、生きていけないでしょうね。
いや、本当は元の姿でやりたいと思いますよ。
本屋さんもね。
でも、こうね、環境やらいろいろ変わって、自分のね、肉体を変化させないと、その環境に適応できなくなっちゃったから。
じゃあもうこれ社会の流れとしてしょうがないってことですかね。
だから、例えば、ね、月に移住した人が今の人間と同じ姿だなのかって話です。
いや、そんなでかい話、もう急に持ってかれても、もうさっきからもうサークルのことで頭いっぱいでわかんないよ、もう。
ルナリアンと、
ルナリアンって
何同じなのかって話。
ルナリアンってなんだよ、お前。なんで、急になんか、なんか、コミケサークルの人みたいなこと言い出したな、なんか。なんだ、ルナリアンって、お前。
重力がね、地球の何分の1か分かんないですけど、軽いんじゃないですか。
ああ、軽いですよね。
確実に手足は伸びますわね。
伸びますわねってどういうことだ
ろう、ね、伸びますわね。
伸びますわねじゃないんだよ。
でも2倍ぐらい伸びますよ。
2倍ぐらい伸びます。で、な、その理屈どっから持ってきたんだよ。分かんないよ、別に。なんで重力がなんか軽いと手足が伸びるんだ
よ。で、いろんなもんは伸びますよ。
いや、だから知らないよ。
ね、
知らないよ、だから。何の話してんだよ。ルナリアンの話はいいよ。
そうしないと、ルナでは生きていけない、
ルナとか言い出したよ、お前。
ですよ。
お前。
ね？
いや、
ルナって。本屋の人も、今、この、
そう。
2000年代がルナの時代になったんで、暦で言うとね。
暦で言うとねって。
だからそのルナに適応した姿になってるんじゃないですかね。
なってるっていう。だからね、なんかこの
前。伸ばそうと思ったらおしゃれを伸ばそうってことですよ。
なるほどね。そうだよね。まあ、本、だから、例えば、最近ニュースなんかでよく取り上げられてて、よく見たんですけど、本屋さんが、その、例えば、その、手紙で、その、家族構成とか、なんかそういう、なんか、私の趣味とか、なんかそういうのをアンケートを書いたものを送ってくれると、その人に合った本を、店主が1万円分本を選んで送るっていうサービスを始めたらすごく人気で、もう今すごい予約待ちみたいな。
福袋的に。
まあ福袋っていうか、まあ福袋はね、もうその何が入ってるか分かんないですけど、いや、その店主がその人に合った本を選んでく
れる。
で、1万円分ね。
うんうんうん、
で、こう1万円もらって、1万円分の本をね、送るんですけど、で、それにコメントつけたりして、いや、しんどいなと思って。いや、面白いなとは思いますけど、 大変だろうなと思って。
大変ですよね。
ね
え。うん。
いやだからまだそのサービスってなんかちょっと本屋さんっぽいじゃないですか。
うんうん。
けどおしゃれ伸ばしていくのって、
うん、
本屋さんのお仕事なんですか。本っておしゃれなんですか、昔から。どっちかっつうと。
やっぱりね。
いつおしゃれになったんですか、本って。
そうなんですよ。
コムサデモードが昔からおしゃれなのは知ってますけど、
うん、
僕らが若かりし頃、本って別にそんなにおしゃれじゃなかったですよ。
うんうんうん。
いつおしゃれになったんですか、あれ。
わからない。何がおしゃれ？それはわからない。
いや、それがわからないじゃない。それを考えるのが僕らのお仕事ですよ、人間病院の。
いつおしゃれになったとかわからない。
あ、いつおしゃれになったとか、なんとなくでもいいんで、これおしゃれ。
もう大体あれですよ。もう、うん、そうですね、物事の、そうですね、うん、80% 以上はもう2000年からって考えていいと思います。
いや、なんだ。ざっくりしてんな、なんか。
はい、
2000年からなんだ。
2000年からだと思う。
ああ、けど、もうそう言われ、2000年からって言われちゃうと、もう何でもそんな気がしてきちゃうね、もう。いや、確かに、2000年からかもね。
う
ん、
そうですね。
J-POP がちょっとダサくなくなったのも2000年からだからね。
うんうんうんうん、
あ、そうか。
もう、
大変なんだろうね。なんでおしゃれになったんだろう。だからもう生きてけないからかな。ネタ切れしたのかな、はい、本が。
あ、それもあるし、やっぱり生きてけないっていうのも、要因の一つですよ、うん、絶対に、
うん。やっぱおしゃれっていうのが一番金になるからね。
やっぱり、じゃあ、同じ喫茶店があったとして、
そうそうそう。
スターバックスに入る人多すぎますもんね。
そうそうそう。いや、だから、うん、多分、その、なんだろう、なんだろう、こう、おしゃれ業界っていうのはもうずっと、おしゃれのおかげで潤ってきたわけじゃ、潤ってきたかわかんないですけど、
うん、
なんかこう、付加価値つけやすかったわけじゃないですか。
うんうんうん、
けど、本ってなんかどんだけ頑張っても、うん、結局一冊千いくらでしょ、
うんうん、
ね、けど服ってなんか付加価値つけていくと、
うん、
原価1000円のものがもう1万10万ってなっていくじゃないですか。なんだ100万ってなっていくじゃないですか、
うんうんうん、
だからその付加価値って本ってつけようないじゃないですか。結構
まあ本自体には、ね、
100万の本とか、うん、まあその古書とかはあるでしょうけど、
うん、
まあ、それは古着のジーパンみたいなもんなんで、
うん、
その新品で100万の本とかないでしょ。
ないね。
知らないけど。
ないだろうね。
だからもう、おしゃれにしてくしかなかったんだろうね。だから、ね、今ありそうだもん、なんかちょっと。なんだろう、うん、あそこが、
うん、
ヴィトンが作った本とか言って、100万とか。なんかありそうじゃない、なんか、ブックカバーが。
すごい想定が、きらびやかな。ダイヤとか。
ダイヤとかが、の、あの、ハードカバーのヴィトンの本とか言って、100万とか言って、しかも買っちゃう人がいるなんか、もう一回も開かないけど、
まあね、
2号が集めちゃうわけよ、そういうの。すぐね、とりあえず。だからね、本の、僕は本の本質が上がらないんで、あんまり言えないですけど、
うん、
小村金吾さんはやっぱり本を本質的に楽しんでる方なんで、
うん、
余計そう思いがあるんですよ。中身じゃないかと、内容なんだよと、
うんうんうんうん、
そこが大事なのにっていう部分はね、なんだこの装飾ばっか綺麗にしてって、雰囲気ばっか良くしてって、
うん、
ね、
やっぱりでもね、そこを求めてる人がめちゃめちゃ増えたんですよ。
いやー、本当ですよ。
うん、
これはね、うん、僕みたいなね、薄っぺらな人間が言うから逆にね、
うん、
説得力がありますけどね。
うん、
もう薄っぺらですよ、今の世の中。
いやー、そうですよ。もう本当に。でもやっぱりこの、いわゆる女の人、女性、うん、女の子たちの、
うん、
メイクと一緒ですよね。
ああ、なるほどね、うん。そうか。
ちょっと綺麗に、で、嘘でも綺麗でいたいっていう
ね。いやー、けど本当にね、女の人とかでも、
うん、
やっぱよく言うじゃないですか。もう最近こう、なんか本当に、ひどい人がいないっていうとなんかまだ、反感がありそうですけど、
うん、
みんなこう、ちゃんとしてるじゃないですか。
してる。
なんか、 いたじゃないですか。
うん。
また昔の話して悪いですけど、うん、昔って。
うん。
とんでもない人いたじゃないですか。
いたいた。
いないでしょ、今。
今、いないね。
いないでしょ、本当に。見かけないでしょ？
うん。
それでいいのかな、悪いのかな、いいのか、けどいいのか。
いや、いいか悪いかはちょっと、わかんないです、ちょっと。
いや、そうだよね。
ズバッとは言えないですね。
いや、僕ね、だからね、もう全然これ関係ない話になってくるかもしれないですけれど、
うん、
まあ今回はまあなんだろう。病名がね、
うん、
何でもおしゃれに作りすぎて本当に好きな人が居心地悪い病で決定なんでね、
うん、
まあ、それでいいんですけれど、
うん、
なんだろうな、僕本当にちょっと最近嫌なんですよ、
うん、
現代社会が
、うん、
いや本当に表面的でしょ、
うーん、
なんか、いやもうだからこれ、小村コンコンさんが言ってることすごくわかります。もう本屋まで表面的なわけですから。
うーん。
ほら、人間表面的になりますよって話ですよ。
そうですね。
や
っぱり
こう。これどうやったら止めれるんですか、この流れ。もう止まらないですよね。
これ難しいですね。これは難しいですよ。
一応止める気はあるみたいな言い方ですね。なんか難しいですねって。
やっぱり別にそのね、僕はそのおしゃれとか、
ね、
まあ悪くはないですけど、でまあおしゃれでないととは思わないから。
まあね、いやだからおしゃれをすることはいいんですけど。うん、なんだろうな、やっぱりそうか。けどそうなるか。要するに、おしゃれっていうのは、なんか多少選ばれた人のものだったんですよね。おしゃれって。
うんうんうんうん。
ああ、そうか。なるほどな。みんなおしゃれになってきてんだ。
まあ、ちょっとえぐいことを言うとすれば。
はいはいはい。
そうですね。月収、そうですね。うん、50万円以上、
うん、
な感じを味わいたいんじゃないですかね、うん、みんな。
いや、味わいたいのもあるし、うん、味わえちゃうっていうのもあるんですよ。
そうそうそう。
だから、今の時代って、うん、なんかその、貧富の差が激しいって言うじゃないですか。
うん、なんか
貧富の差が、なんか格差社会なんつってるじゃないですか。
うんうん、
けど、格差社会なのに、うん、なんだろう、低収入の人でも、
うん、
60インチの液晶テレビ買えるでしょ。
そうだね。うん、
ね、
うん、
なんか60インチの、何言ってるか分かんないけど、60インチのテレビ置いといたら、とりあえずなんとなく、
うん、
ね、
うん、
貧富、なんか貧しく感じないもんね、なんか。
うん、そういう気分にはなりますね、貧富じゃない。
分かんない、分かんないですけど。
貧か。金じゃない感じはちょっとしますね。ま
あ、とりあえず iPhone 持って外歩いてれば、なんとなくね、
うん、
実は月収10万だけど、みたいな。
うん、
なんとなく生きていけるでしょ。
そうだね。
うん、だから、この小村ゴンゴンさんの、
うん、
まあ、このお便りに関して、
うん、
とりあえず、まず簡単な答え出すとすれば、
うん、
無理ですっていうことですね。
そうですね。
はい。
ま、
もうこの流れは止まりませんってことですよね。
ただやっぱりみんな、うん、はい、貧しいっていう気分を味わいたくないんですよ。
うん、
うん、やっぱ貧富の
そうです、ね、
プをちょっと味わいたい、
うん、プをプの方ね。
そう、
はいはいはい、
だからおしゃれとか、
おしゃれとか、そうか、
綺麗とか、
でしかもみんなができるようになっちゃったから、
うん、
それはみんなするわね。みんなしたいんだもんね、そもそも。
そうそうそうそうそう。
や
っぱりそういうとこあるんじゃないですかね。
だからその、本を楽しむっていう部分から、
うん、
もうそのなんか本を読んでいるイコールなんかやっぱりその高貴な感じっていうのはあるわけじゃないですか。
うん、
ね、しかもなんかそんな雑誌じゃなくて、
うん、
ちょっと洋書とか読んで、うん、ハードカバーのね、
うん、
とか読んでたらなんとなくさ、
うん、
なんかこう変なキッチンのがいっぱい載ってる、うん、本読んでさ、
うん
うん、ほんほんほんつって、
うん、
変な高層ビルとかばっか載ってる本とかみたいな、ほんほんほんつってさ、
母さんみたいなね、
母さんみたいな、
うん、
母さんみたいなの読んで、ほんほんほんつってさ、 で、読んでもないのにさ、
うん、
20冊ぐらい家に積んであるようなさ、
うん、
俺みたいなやつばっかなわけでさ。2、3ページしか読んでねえのに、母さばっか集めてる俺みたいなやつばっかなんでしょ、こんなの。
そうですね。
最近本屋にいるやつなんて。
うん。
いや、本当に。
要するにもう、今の時代、今のね、うん、世の中、日本が、
うん、
徳松たけし化してるってことですよ。
いやいや、そうそう。
うん、
そうそうそう。もうさっき俺、こんむらこんこんさんの味方してるけど、こんむらこんこんさんが恨んでるの俺だからね。
そう、こんむらこんこんさんの敵は徳松たけしなんですよ。
そうそうそう。
うん。
けど僕は、そんな自分がね、
うん、
恥ずかしくて、
うん、
東京ミーハーっていう番組やってるんで、
あーはーはー、
恥ずかしいですよ、僕っていうね。僕恥ずかしいですよっつって、あの番組やってますから。
あ、やっぱりそういう自意識はあんな。
いや、そういう自意識やないとあんな番組作らないでしょ。
あーはー
はー。いや、だからそれがない人が、
うん、
ない人に支配されかけてることに、小村コンコンさんは、
うん、
もっとね、うん、本を本質的に楽しみたいのに、と嘆いてるわけですよ。けど、
うん、
完全にその貧富、要するに貧しくなりたくないという人間の思いがある限り、
うん、
これはもう止まらないですわね。
例えば、小村コンコンさんが、
うん、
まあ、よく出てきますけど、スターバックスと、
はいはいはい、
コメダコーヒーがあったとしたら、どっち行くんでしょうね。まあ
小村コンコンさんはね、
うん、
いや小村コンコンさんはコメダコーヒー行くんでしょうね、多分。コメダコーヒーっていうのは、名古屋にたくさんあるダッサイコーヒーショップなんですけど、ダッサイけど美味しいんですけど、
ね、でも本当に美味しいっていう意味でスターバックス行くっていうことを言ったとしたら、
小村コンコンさんが、
うん、
そんな言ってほしくないこと言ったとしたらね、
ちょっとちょっとあれです
よ、ね、ちょっと怪しいですよね。
怪しい
ですよね。小村コンコンさんが、いや、私はおしゃれとかじゃなくて、本当に味でスターバックス行ってるだけだから、って言ったら、
うんうん、
怪しいですね。
例えば、スターバックスが星の後ろっていう喫茶店の名前だとしたら、行きますかね、小村コンコン
さん。星の後ろ何それ。
星の後ろにっていう。
いえ。
喫茶店の名前だったら行くんですか、ね、
ダセーのかもよくわかんないけど。ダセーのかもわかんないけど、あ、スターバックスってことね。
うん、
星の後ろにっていうね。あ、そういうことか、
うん。
行かないでしょうね、そんななんか。
行かないですかね。本質で星の後ろにのコーヒーが美味しいとしても行かないんですかね。
星の後ろに、なんか文学的ではありますけど、うん、スターバックスって多分そういう意味じゃないと思いますけど。僕はコンブラゴンゴンさんはね、
うん、
普通の喫茶店に行くタイプの人だなとは思いますよ。
だからそう、コンブラゴンゴンさんが、本ではそう、本質を見たいと。
見たいと言ってるけれど。
で行きたいって言ってるんですけど。
コーヒーに関しては、
そうそうそう、他の部分ではどうですかね。
どうですかねってことですね。
うん、そのおしゃれじゃないといかないっていうところもあるんじゃないですかっていう。
あ、なるほどね。なるほどね。なるほどね。
だから、そこをちょっと見つめてほしいですよね。
なるほどね。
絶対に大丈夫ですか、ってことですよ。こんだけ言うだけの、
なるほどね、
信念が、理由があ
るんですか、
あるんですか、
ですかっていうね。なるほどね、
うん。
結局昔の本当に本好きだった人は、そんな汚い本屋しかなかった時から、本当に欲しい本を探し回ってましたよ。
うん。
うん。別に恵まれてたわけではないですよ。ね、
うんうん。
その本質的に本が好きだった昔の人が今の本屋を見たら目輝かせますよってことですね。そういうことですか。
そう。一遍でも一ミリでも、小村コンコンさんが、おしゃれじゃないといかない、おしゃれじゃないと、入らないっていう何かあったとしたら、
はいはいはいはい、
もう本屋は我慢しなきゃいけないですね。
なるほどね。
我慢しなきゃいけないです。
だからまあ本当に最後にね、うん、お便りの中でも言ってますけど、本当に腰を据える気でね、
うん、
覚悟でいるべきなのでしょうか。まさにその覚悟が今、小村コンコンさんに必要とされてますね。こんなおしゃれ空間で私はただ本が読みたいと。
うん、
ドンと腰を据えてね、
うんうんうん、
読み続ける、
うん、
そのハートこそが、
う
この時代においての小村金言さんの本への思いになると。
うん。
そういうことですかね。
でも文句はいくらでも言ってもいいと思う。
いや、本当ですよ。けど、この病気は絶対ありますよ。何でもおしゃれに作りすぎて、本当に好きな人が居心地悪い病に、この世、この、まあ、僕もかかってますけど、この病気に今かかってる人が本当に多い。もう本当に、居心地よくすると見せかけて悪くなってるね。今の世の中。すべての公共施設が。もう、禁煙もそう。もう、分煙、もう、禁煙にしてて、もう、煙がなくなって、居心地良くなってるはずなのに、何この居心地の悪い世の中っていう。なんかね。地球に煙がないなんておかしいよと。
そうそうそう。そうですね。
そうなんですよ。だから、何でもクリーンにしようとしてるね。いかんいかん。
そう、何でもクリーンにしようとしてるミーハーどもが。
ミーハーどもが。
この世に、こう、はびこり始めてね。
はじ
め、いや、もうどのぐらい経ちますか。
はびこり始めたって言った時に、後ろでカラス鳴きましたけど。なんか不吉な感じがしました。
2000年からだから15年経ってますよ。
いや、だから、その2000年の情報定かではないけどね。
もう15年経ってますからね。
そうですね。まあ、あと時間計ってないですけども、開き直って今週2時間ぐらい喋ってるんじゃないですかね、なんか。開き直りですね、これ、完全に。なんかめんどくさくなったんですかね、なんか。いやー、だから、小村コンコンさんの気持ちはわかりますけれど。
そう、しかも小村コンコンさんっていうペンネーム、なんか、なんかこう、言ってて気持ちいいペンネームですね。
そうですね。
言いやすいですね、これ。
しかも今気づきましたけど、コンラムコンコンさんです、
ね。コンラムコンコン、
はい、はいはい。
あ、ちょっと言いづらいね。コンムラコンコンにすればいいの。
ずっと僕、はい。いやー、だから、いや、今もう戦うしかないでしょ、コンラムコンコンさんがね。
ああ、そうですね。
やっぱりね、こう、なんだろう、少数派が戦う歴史ですから、地球っていうのは。
そうそうそう、やっぱり戦わないとダメですよ、そういう嫌ならね。
そうそうそうそう、昔はそういうおしゃれな人間が戦ってね、はい、富を得るためにね、この、地球を生きてたわけですよ。その時には逆に、こう、富というのはね、悪だったわけですよ。ね、貧乏がいいみたいな、フォークソングみたいな時代もあり、今は、富が、良しとされてる、良しとされてるというか、いいに決まってるわけですよ。
うん、
富の方がね。
豊かな方がね。
豊かな方がいいに決まってるんですけれど、まあけど、本当に、富がいいんですかと、コンラムコンゴさんが本当にそんな突拍子もないことを思うんであれば、富の方がいいに決まってるんですから、おしゃれな方がいいに決まってるでしょ。
そうそうそう。
そんな中コンラムコンゴさんがそんなことを思うんであれば、戦うしかないでしょ。
そう、剣を手に取ればいいじゃんって話ですよ。
いや本当ですよ、
うん、
僕が盾を取りますからっていうね。
剣がダメだったら杖とかね。
杖とかね。
なんかあるじゃないですか。なんか、トンファーとかでもいいです。
まあ何でもいいですけど。
自分に合った武器をね。
武器をね。
武器を手に取らなきゃ戦えないですから。
そうそうそうそう。
うん。
で、戦ってる方が楽しいですから。
で、自分が、まずは自分の特性を知ることですよね。
いや、何でもいいよ、武器は。
戦士なのか。
あ、戦士なのか。魔法使いなのか。
文句層なのかとか。
なんだ、文句層。俺はドラクエのラインで考えてたから、文句層ってなんだ、お前。知らねえぞ、それ。いや、だから、まあ、本当に僕もね、ちょっと、今週は、サークルの件もあったのでね、まあ、戦うきっかけができましたよ。
あ、ほうほうほう。
ねえ、いや、だから僕サークルも作りましたし、やっぱちょっと戦ってきますわ。
ああ、
この、
そうですね、
富の時代に。はい。
何を、武器を手に取りますか、徳松君。
ああ、いや、だからもうあれですよ、アニメーションですよ。
い
やいや、期待した答えじゃない のはわかるけど、
うん。
うん。ふーんってことはないでしょ。
アニメーションって武器を手に。
アニメーションって武器を。はいはいはい。手に取って、
うん、
なんかちょっと本当に、
うん、
すんげえ居心地のいい本屋、
うん、
っていうアニメーションとか作りますよ、なんかも。
すんごい居心地のいい本屋とかいう発想がもうおしゃれなんですよ、
ね。
うんうん、
ああ、なるほどね。
うん。
けど僕の場合は、だからそこであえておしゃれにしないですから、もう。
うんうんうん、
もう足湯とか作りますからね。はい。
紙に大敵の水を用意します。
あ、そうそうそう。あ、けどそれもおしゃれなのかな。
おしゃれですね。
うん。で、うんうん、とりあえずなんか、うん、そうか。なんかもうコンソメパンチとか置いちゃうね。ポテトチップの。もう、本に大敵とされてるものをね、
うん、
全部置いてって。うん。なんかこう、本の本質を分かってない人が、やめてみたいになるような空間。
うん。
うん。で、もうなんか、単行本とかも、全部
うん、
1の次2じゃないの。なんかもう、もう1の次5だよね。5の次3巻とかになってる本屋。居心地いいぞ、お前。居心地いいぞ、その本屋。
なんかそのコンセプト感がもう、コンセプトをこうね、考えてるところがもう本質とずれてる気がしないでもないですけどね。そうそう
そう。あ、わかるわかる。結局そういうのも相手感になっちゃってんだよね。だからね、もうしょうがないですね、これはコンラムコンコンさん。
うんうんうん、
もうね、もう2周しちゃってんですよ。
うん、
でも、今こうやって喋ってたら地球は回ってるんですよ。
そうだね。
はいはい。だからそれをね、逆回転にしたいって言ってるわけですから、
うん、
もうそれはもう戦うか、
うん、
もう、コンラムコンゴンさんがネプチューマンだった場合、
うん、
ビッグザブドウを見つけ出して、
うん、
時間逆戻しにするしかないですよ。
そうですね。
すいません、すいません。すいません、最後の雑な悪い
口。いや、本当僕も、物は違いますけど、そう思いましたよ。映画、スーパーマンでもそうでしたから。
そうですね、
はい。
そうそう、逆回転してみたいなね。
もう、どうにもならなくなったから、地球の自転逆回りに、飛んだんですよ。高速でね。
高速でしたら、逆回転になって戻ったっ て戻ったっていう。
時間も戻ったっていう。
僕のネプチューンマンも同じことです。
はい。
だからいいんですよ。もう世の中がそう回っちゃってるんで、
うん、
もうコナムコンゴンさん、しょうがないとは僕は言わないです。
うん、
けどもう回ってるものは回ってるんで、
うんうんうん、
もう一緒にね、
うん、
戦いましょう。
そうですね。ゲリラになるしかないし、
ね。テロリストになるしかない。
そうです、うん。
テロリストになるしかないです。コナムコンゴンさん、
うん。
そういうものです。
だから、
もう、ね、完全にコンラムコンゴさんが言ってることはもうテロっぽい意見ですから。
うん、
はいはい。
日本国でいいんじゃないですか。
でも一緒に戦いましょう。
そうですね。
で一応、まあ、じゃあコンラムコンゴさんは一応サークルの、最初のメンバーっていう認識でいいんですかね、もうこれ。
ああ、いいんじゃないですかね。
いやいや、相手のお前承諾得てねえよ。
初期メンバー。
いや、初期メンバーじゃん、いいんですかねえじゃなくて。
うん、
まあまあまあ。
写真撮りたいですよね。
何写真撮りたいですよねってなんだろう。
初期メンバーで写真撮りたいですよね。
だからアニメを作らない人たちの喋り方だね、さっきからも。グッズも何も作らない人の喋り方だね。さっきからもう ガスト行きたいのと集合写真撮りたいしか言ってないですから、
ね。マシンガンの弾とかこう、肩からかけたいですよね。
それでテロリストの話じゃねえか、お前。同人サークルじゃねえだろ、お前。なんでマシンガン持って
んの？ほっぺになんか黒いやつとかこう。
いや、だから、それテロリストの話だろ、お前。
三本指とかでこう。
三本指とかでじゃないんだよ、お前。
アパッチ的な感
じ。アパッチ的なね。
うん、
両方法同時に塗りたいですよね。
インディアン系の人も一人欲
しい。なんだ。いねえよ、お前。人間病院のリスナーにもインディアン系の人いねえよ、お前。
黒人も一人欲しいし。
黒人も一人欲しいし。
やっぱり中国人も欲しいですね、そうなると。
やっぱりじゃないよ、
うん。
あとはいつも言ってますけど、異常にでかい人が欲しいですね。こ これ必須ですよね。集合写真の時に、あの、膝下までしか写ってないぐらい、でかい人、募集してます。
そうですね。
身の丈で言うと30メートルぐらいですかね。
うん、ちょっと募集したいです
ね。募集したいですね。
うん、
そうか、まあまあまあ、ちょっと今週はね、うん、ちょっといろいろトラブルがあったので、
そうそうそう、
ちょっとはっちゃけちゃいましたんで、うん、また来週からちょっと、ちゃんとしましょう。
うん、ね、ちゃんとしましょうよ。
ちゃんとしましょう、やっぱり、
うん。
もしね、この番組を少しでも聞いてほしいんであればね。
そう、ああ、
そう
だ
ね。グッズが、グッズが売れるようになってほしいんであればね。
ああ、そうだ
ね。こんな、こんなことしてちゃダメです。
作ったらいいが、在庫の山だとね。
いや、ほんと不良在庫の山になってしまいますから。
それ嫌だからね。
コンラムコンコンさんもあの、ドイツ人物じゃねえか、ひょっとしてなんか。
ね
え。なんかこう、反逆を、こう、反逆を煽らせて。
ねえ。
サークル勢いづかせて、
うん、
不良在庫の山っていうオチみたいな。
ああ。
まあいいっすけどね。
あ、まあまあまあ、いいんですよ。僕らは、不良在庫の山さんのメールが来る前に、はい、ね、グッズ作りたいとか言ってたやからですから。
そうそう。不良在庫の山さんからお便り来る前から不良在庫の山作ろうとしてましたからね。
そうそう。
いいんですけどね。
うん、
はいはい、はい、うん。ということで、まあ、今週はですね、この辺でお別れしたいと思いますが、どうですかね、
うん、
どれぐらい来ますかね。
え、何が
サークルにね。
あー、サークル本気でちょっとね。
けど、これに関しては、本気での方ですからね。
うん。
なんか、デストロイラジオよりは敷居高いですよ。
あ
んなことないかな。まあ、いっか。あんまり。
でも、まあ、そりゃそうですよ。
あ、そうですかね。
僕、ジョンジ君じゃないんで。
そうですね。だからまあ、そうですね。だから、ジョーデン君基準で選んでってください。
うん。
はい、わかりました、
うん。
というわけで、人間病院では、ね、うん、サークル、
うん、
タンポポジュースに入りたい方も同時に、募集しておりますので、うん、info@なんであの時 .com までお待ちしております。あとは、僕らが、最初に作った、昔作ったアニメーションも、YouTube の方にアップしておりますので、そちらもですね、ぜひ、ホームページの一番下からですね、見れるようになっておりますので。
うん、すぐプロになれるような喋り方するね。
そうですか。
即戦力ってやつ。
あ、即戦力みたいな今切り返し方しましたかね。ありがとうございます。
いけんじゃないかな。はい、
なんだよ。なんだよ、まあ、なんとなくいい雰囲気にしようとすんのやめろよ。
俺らいけるんじゃないかな。
俺らいけるんじゃねえかな。いけないよ。不良在庫の山ですよ。というわけで、今週はですね、この辺でお別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
薬を買いなさい。おいちにの薬。